お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月15日月曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。イランはアメリカ、そしてイスラエルとの間で続いてきた中東の様々な前線における衝突を今夜をもって即時かつ恒久的に終結させると発表しました。また、アメリカとの和平合意にはレバノンも含まれるとしています。アメリカとイランは今週金曜日、スイスで和平協定に署名する予定です。G7 主要7カ国首脳会議の開幕に先駆け、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、議題にはホルムズ海峡の再開計画が含まれる見通しであることを明らかにしました。フランスのエビアンで今日から開かれる G7 首脳会談には、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリス、アメリカ、そしてカナダの首脳たちが出席します。シドニーのクージービーチで女性がサメに襲われ重傷を負ったことを受け、サメの駆除を求める声が高まっています。被害に遭った30代の女性は先週13日の朝、海岸からおよそ2、30メートル沖の遊泳区域内でサメに襲われました。女性は重傷を負っているものの、容態は安定しているとのことです。この事故を受け、シドニーでは今日、近隣の海水浴場が閉鎖されています。中東情勢の悪化に伴う世界的な原油価格の高騰を受け行われていた燃料税の引き下げ措置に関して、連邦政府は6月30日以降、措置を終了することを明らかにしました。これにより、今後、ガソリンは1リットルあたり30セント以上、ディーゼルは1リットルあたり60セント以上の値上げが起きるとみられます。今週、海外からの準移民数が発表されることに先駆け、トニー・バーク内務大臣は、政府として移民受け入れ数の削減に取り組んでいると強調しつつも、深刻化するスキルショーテージに対応するためには、バランスの取れた対策が必要であると警告しました。先月発表された連邦予算案で政府は今後3年間で海外からの準移民数を年間22万5000人に抑えるとしています。続いて FIFA ワールドカップです。今日初戦を迎えた日本代表チームはオランダとの試合に挑み2対2の引き分けとなりました。3度の準優勝記録を持つオランダは、今大会も優勝候補の一角ですが、一方の日本は強豪国相手に粘り強さを見せ追いついた形です。また、試合の後半には久保選手が怪我により途中交代となる一幕もありました。これまで三笘選手、南野選手、さらにキャプテンであった遠藤選手の怪我に見舞われた日本代表チーム。久保選手の怪我の程度はまだ不明とされていますが、ファンたちの間では選手たちを心配する声が広がっています。以上、6月15日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。